はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それじゃあ、皆さんよろしくお願いします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日は本当にご苦労様でございます。7時過ぎから公演を始めたと、多分生まれて初めて、もう一つはこの神様を背にして話をすると大変なことだなと思っておりまして、まあ、こういう巡りっていうんでしょうかね、ご縁っていうのが、まあ、すごい意味のあることなんだろうなというふうにまあ思います。あ、これマイクでこれ喋った方がいいかな。
あ、マイク置いてもらおうって。
あ、そうですか。
言いますか。はい。
で、まあ昨日の夜ですね、ちょっといろいろお話をしたと思うんですけども、まあ私自身がどうして、
すごいな。
いや大丈夫です。そう、
いつもね、いつもおしゃれ好きで、
いや、
ご入るな。
半分も、まあ昨日の夜ちょっとお話をしたと思いますけども、まあ私自身こういろんな問題を解いていく中ですね、まあ霊界の実在というんでしょうか。天と言うんでしょうか、神と言うんでしょうか、大自然と言うんでしょうか、まあ、そういうものを抜きには物事は語れないんだろうというようなことを、まあ、考えてきたわけでございますね。で、まあ、今日はそのリーダーシップの話から始めていきたいと思うんですけれども、皆さんもまあこういう大変なご時世でございますので、それぞれお悩みのこととか何かあるんじゃないかなと思いますが、例えば失業する、あるいはご家族となんか別れてしまわれるっていうようなことっていうのは、全てですね、この別れるというところにポイントがあるんですね。一つにまとまっていたのが離れていくというところがですね、非常に大きな人間にとってやっぱりストレスになるんです。で、世の中というのは本当によくできておりまして、人がこうたくさん多くてですね、ひしめいてるとも締めていても非常に鬱陶しいんですが、じゃあ一人になると気楽さというと必ずしもそうではなくてですね、
一人になって帰って寂しいことも世の中には多い
ですね。で、まあ、私がそのリーダーシップということに大変興味を持つようになったのが、まあ、90年代の後半なんですけども、どんどんまあ不景気になる中で、それでもやっぱりしっかりしている会社っていうのは日本にもアメリカにもこうあるわけです。世の中が不景気だと言ってるんですけど、まあ、あんま関係ないような会社も結構あるんですね。で、その成功の法則は何なんだろうかなと、まあ、素朴にこう思ってた時期があるんですね。なんでうまくいってるんだろうな。で、そういう会社を見てますと、やっぱり、成功の方程式がやっぱり人間にあることは間違いない。つまり業種はあまり問わない、国籍もあまり問わない。やっぱり人間というものに対する光の当て方がどうも違うようだということを最近感じるんですね。今なんか本当に世の中ひどいもんでありまして、経営者と従業員がなんか地主と小作人みたいな関係になってるんですね。すごいもんですね。地主はどうやって小作人から絞り取ろうかの一生懸命な話、小作人の方はどうやったら地主に見せないでね、なんか自分でその収穫物を溜め込むか、まあ、そんな感じになってまして、これはすごいな。もうこの5年ぐらい日本はそんな感じで、今まであった一つの有機体であったような組織なんかがどんどん壊れてって、まあ自分さえ良ければという形にだんだんこうなっていってるわけですね。で、まあそんなことをしている中で、99年でございましたか、アメリカに行った時にですね、まあすごい話を聞いたんですね。私はまあアメリカというと、アメリカのその金融機関におりましたから、一番世の中で大事なものは競争である。利回りで物事上がるのが非常にいいことである。それで、働いた分だけもらうもんだ。だから働かないともらえませんよ。それからやっぱこう数字でやっぱ測らないといけない。ウォール街の原理というのは、もちろん市場競争ですね、マーケットメカニズムというのは非常に大事である。ウォール街の世界に言いますと、世の中を語るための言葉というのはいくつかありまして、まあ、その言葉を順繰りに繰り出しているとですね、 まあ、大体ウォール街風の人間にこうなってくるんですけども、まあ、なんて言うんでしょうか、日本のだんだん世の中というのがそういう方向にこう動いて中で、99年に今アメリカ行って行ったのが、そのアメリカ経営品質賞とい まあ、アメリカ国ぐるみでやっている経営改善運動があるんですが、まあ、その受賞企業の報告会にたまたま機会があって行ったわけでございます。私は本当にびっくりしましてですね、なんか話を聞いてると、その競争という考え方が出てこないんですね。出てきてもですね、それは質の競争というべきものでありまして、あなたが1番私が2番という競争はもう全く考えてないんですね。で、まあ、そういう経営がいい経営だと言ってるわけですよ。それでリーダーシップとチームワークが大切だ、とにかくチームワークがなければ何事もうまくいかないよ。それから評価の尺度というのはなるべくたくさん持ってなければいけない、まあ、そんなことをこう言うわけですね。私はもう初めの10分でびっくりたまげましてですね、それはワシントン DC でやってたんですけども、私が知ってるそのアメリカの企業とは180度違う、水と油ぐらいのものがあるなと思いましてですね、アメリカにもこんな人たちがおるのかな、私はびっくりしましてですね。で、その受賞企業の話を聞いてると、まあ、面白いこと言うんですね。英語っていうのはその非常に論理的な言葉ですから、意味を、解釈するのは実は日本語よりもとっても簡単なことが多いんですね。例えばそのリーダーシップっていうのに反対語があるんですよ、聞いてるとね。リーダーシップっていう言葉はカタカナで使ってますでしょう。これ実は日本語がないっていう証拠なんですよね。カタカナで、なんかリーダーシップって言いながら喋ってて、なんとなくみんなその言葉使ってるんですけども、じゃあその意味はっていうと誰も知らないんですよね。リーダーシップに該当する日本語ってないんですね。指導とか指導力っていう言葉はリーダーシップの中のごく狭い部分のことしか指さないんです、それはリーダーシップの全てではないんですね。チームワークっていう言葉はですね、あえて言えばね、和という言葉がそうです。だけどリーダーシップってのはないんですね。組織にリーダーシップが働いた状態をチームワークと言いますけども、なんか日本語と面白くて、チームワークの働いた状態の言葉はあるんですが、チームワークを働かせる主人公の言葉はないんですね。で、この話を聞いてるとリーダーシップに反対語があるんですよ。リーダーシップがない状態のことをある言葉で表現してるんですね。それをカオスという言葉で表現してるんです。カオスとは混沌という意味なんですね、うん、混沌というのはですね、形をなさないでみんなが右往左往している状態、なんて言いますかね、みんな天然バラバラで、なんかいろいろみんなやる気はあるんだけども、なんか形ができない状態というのはカオスの状態なんです。で、リーダーシップというのはそのカオスを止める力ですとはっきりと定義して言ってるんですね。電気が走ったぐらいの衝撃がありましたね、その話を聞いたときに。リーダーシップというのはカオスを止める力のことであるというんですね。ですからリーダーシップというのは簡単に言えば人間という狭い範囲にとどまるものではないんですね。非常に抽象的な力のことを意味しているんです。なんかバラバラになっているものをパッと集める力、これがリーダーシップなんです。しかもそれはどんなふうにやるかというと、リーダーシップというのはストラテジーに基づいて人を整列させることであるとも言うんです。ストラテジーって我々よく使います、戦略というのは。あれは具体的に言うとですね、人間の配置図のことなんですね。ですからリーダーシップというのは、何か一つやろうという目標がある。誰をどんな風に集めてこようかを考えて、人間の配置図を作る。それに従って人間を並べる。これがまずリーダーシップの第一歩なんですね。で、それができたら今度はですね、人々の気持ちを一点に集めてくるんです。で、人々の気持ちを一点に集めることに成功すると、まさに仏に魂、仏像に魂が入るという形になりまして、これでやっと組織は有機体として、まあ、生命が宿ったように動き出すわけですね。そういう理屈をね、アメリカ人がね、とうとうと喋ってるんですよ。私はびっくりしましてですね、およそ日本でも誰もそんな話をしないし、大体最近日本でリーダーシップっていうとトップダウンとか言うでしょ。はい、全然違うんですね、意味がね。トップダウンというのは確かリーダーシップの中の一つなんですが、トップダウンという言葉の中にある意味はですね、抑圧なんですよね。お前ら黙ってろという意味が 入ってるわけです。しかしリーダーシップってのはそうじゃなくて、やっぱりその気持ちを一点に集めるっていうところがありますから、トップダウンだけでやってたらやっぱり全然リーダーシップ働かないですね。まあそういうのをこう考えると、やっぱ世の中ってすごいなと思いまして、アメリカ人たちはですね、80年代に日本に来てね、結構勉強してるんですよ。80年代アメリカ不景気だった時代に日本に結構やってきまして、日本的経営をいろいろ勉強してたんです。その時に得た結論っていうのは非常に面白い結論だったんです。アメリカ人の日本の研究に得た結論は非常に面白い結論で、日本的経営なるものは実は存在しないっていうような結論だったんです。何が存在するかというと、アメリカの企業でも日本の企業でも成功している会社には特徴的ないくつかの共通の項目があるというのが彼らの結論だったんです。すなわち日本もアメリカもヨーロッパもなくて、成功している会社には非常に特徴的ないくつかの共通項がある。これが彼らの80年代の分析の結果だったんですね。日本に来て一生懸命分析してって、まあその延長線上で彼らいろいろやってた部分も大きかったんだと思うんですが、まあ今みたいなことを言うんですね。で、私はその話を聞いてすぐに思い出したのが、あの般若心経に出てくる色即是空、空即是色という言葉だったですね。あの言葉の解釈の仕方はいくつかあると思いますが、あの中で色という言葉、色という書きますけども、あれはね、形を表すんですよ。形が整った状態が色なんです。空というのはですね、エネルギーが満ちてるんだけどまだ形になっていない状態のこと、これを空というんですね。色が空であり空が色であるっていうのは、形あるものは一瞬にして形ないエネルギーの塊に化けるし、エネルギーの塊は一瞬にして形に化けるということを言ってるんですね。これってリーダーシップの原理から何もでもないんですね。混沌という状態は空ですわ。混沌は空です。それから組織ができている状態は色であります。ですから混沌からその組織を生む力をがリーダーシップなんですね。反対にこのリーダーシップが整っていても、何かの事情があってそれを一旦解散ということになったら、パッとみんな分かれるわけです。それは空の状態になります。ですから色即是空、空即是色、その形とエネルギーはその、変転してやむことがないという、あの般若心経に出てくる原理を英語で、まあ、説いてるわけですね。それは別に仏教として説いてるわけではないんですよ。経営のやり方として説いてるわけで、私はすごいなと思いました。我々こう柏で打ちますよね。これは実はその火と水を合わせる、これがだからある意味で言うと空から四季を作るためのやり方なんですね。これ、柏でというのはこれでポンと打った時に火と水を合わせて、これで形を作るんですね。だから、エネルギーが満ちた状態の中でポンとやるとなんかこう生まれるという、まあ、そういうもんですけども、まあなんかあの日本の考え方ともどっか合うものがあるし、そういうことはアメリカ人から聞いてですね、私は非常にびっくりしましてですね。で、それを聞いて即座に思ったことは、ああこれが東洋文明と西洋文明の融合っていうことなんだろうなというふうに今思ったわけであります。東洋人の世界、まあ、インド人も日本人も東洋人ですが、東洋人の世界というのは非常にあの、直感的な議論から組み取られていきますから、柏で打って物を作るんですといえば、これ取っちゃうのは東洋人の世界ですね、日本人の世界です。しかし西洋人というのはですね、その発祥がまあエジプトでありギリシャですから、非常に論理的なんです。言葉を使って厳密に言葉の定義をしていかないとみんなわからない。でもそれをまあ西洋人たちが、ね、東洋を本格的に知るようになって大体200年ぐらいだと思いますけども、この200年間に東洋をよく勉強して、特にこの過去半世紀ぐらいは日本をよく勉強してですね、それでまあ彼らなりの論理の上に東洋で言ってることをまあ説明することに成功したわけですね。同じこと言ってるわけですよ。東洋人が直感で言うことと彼らがギリシャ伝来のこの論理で言ってることが同じこと言ってるわけです。私は非常にそれは感銘をしましたですね。ああ東洋と西洋の文化の融合ってのはまさにこうして起きてんだなと。ですからまあそれがアメリカの地で起きたというのも非常にまた面白いことでありまして、まあアメリカっていうのもいろいろ今悩んでおりますけども、彼らが悩んでいる一つの理由はですね、東洋を知ってしまったことなんだろうと私は思うんです。 東洋を知ることがなかったらあんなに悩まないでいいと思います。もっとやりたい放題やってれば、いいんじゃないかなと思うんですが、やっぱり東洋を知ってしまった、特に日本を知ってしまったということはですね、アメリカ人にとってみれば、彼らの先祖がやってきたヨーロッパ式のやり方で何事もやっていくことは うまくない、なんかもっと他の考え方があるんだということをアメリカ人にどっかでブレーキとして今でもしっかりと与えておりますね。ですから日本あるいはベトナム等でこう戦争をする中でですね、彼らもいろんなことを、まあ、感じて、どっか心の奥底でですね、いいのかなと思ってるんだろうと思いますけども、まあそういう苦難を経ながらもですね、まあなんかそういう一つの境地にたどり着いたというのは、これはすごいことだな、まあ、正直と思ったわけであります。でそれ以来私もそのリーダーシップの研究というところから、まあ、いろんな、勉強を進めて、今日に至っているわけでございますけども、まあ、今日はそのリーダーシップの実践的な話をあまりしても面白くないでしょうから、こういう場ですからもう少し角度を変えて話をしていこうと思うんですけども、実はこのリーダーシップを科学で解いていく場合ですね、やはりこれも神様を持っていかないと解けない部分が出てくるんです。まあ、どうしても解けない部分が実は出てきてしまうんです。リーダーシップっていうのはですね、まずバラバラになっているものを一つに集めるのがリーダーシップの前半なんです。例えばこういう会社を作ろうとした時に経理の人、営業の人、技術の人をこう集めてきます。集めてきて一つの席に座らせる、これがリーダーシップの前半なんです。普通ここを持って会社をできたという人が多いんです。しかし本当はそれ全然会社になってないことがよくあって、例えば IT バブルの時代もですね、なんかこういう IT の会社を作ろうって言うんで、誰かが会社の設計図、すなわちビジネスモデルを考えて、人呼んできて席座らせて、はい会社だよって始めたんだけども、全然会社になってない、中で喧嘩ばっかりしちゃってですね、みんなのやりたい放題やっちゃって、会社としてのまとまりがなくて1年もしないうちに会社が瓦解したっていう例はもうマイクにいとまがなかったと思います。で本当に会社が有機体として行動するためにその後半部分なんですね。すなわち単に席に座ってるだけではダメなんです。気持ちがみんな合ってなきゃいけないんですね。ここが後半の部分というのはまさにその科学だけではなかなか解けない部分なんですね。で、よくその我々力を合わせるという言葉を使うと思います。力を合わせると言ったときに、皆さんその数学で言えばベクトルの合成のようなもんだと思っておられたらちょっとこれが違うんですね。なんかちょっと角もありますかね。まあいいや、ちょっとこう見てくださいね。これ白い紙に見えますが、ここが原点だと思ってください。こう
縦向きのベクトルだ。
これが
こっちの
方向に、縦向きのベクトル
だ。
ある人間はこっちの方向に、これがこっちの方向にエネルギー、
これぐらいの
やりたいことを持っていて、これぐらいの長さの力を持ってい
ると思います。
だからもう一人の人は全然違う方向にこっちのことをやりたいと思っていて、これぐらいの長さの力を持ってい
ると。 A さんと B さんで力を合わせて仕事をしてくださいっていうと、
A さんと B さんで力を合わせて仕事をしてくださいっていうと、これ数学的に言ったらですね、これベクトルの合成というベクトルを合わせるという、我々を行く会社の中でもベクトルを合わせるということが使えますが、 A さんと B さんの力を合わせるというと普通この斜めの線を言えますね。
平行四辺形作りまして、
これ二等辺三角形を平行四辺形作りまして、これはちょうど四角形を作るんですけども、この斜めの直角の線というのが、斜めのこの対角線の線というのが A さんと B さんのちょうど力を合わせたものになっています。これはよろしいですか。こっちとこっちからひもを引っ張れば、その、ここにある石はこっちに飛んできますよね。まさにこういうものなんですが、
本当に A さんと B さんの力を合わせるというのは、これとこれを足してこうなることかというと、
A さんと B さんの力を合わせるというのは、これとこれを足してこうになることかというと、それは違うんですね。リーダーシップで言ったら、それは間違い。
リーダーシップの科学を解けない間のポイントなんです。
これはね、まさにそのリーダーシップの科学を解けない間のポイントなんですが、A さんと B さんで力を合わせるといった場合は、これ足したベクトルがですね、これぐらいまで伸びていった状態を言うんです。
相乗効果と言いまして、
リーダーシップの本質というのは相乗効果と言いまして、
B さんだけでも到底できない。
A さん一人だけでは到底できない。B さんだけでも到底できない。だけど2人を力を合わせたときに、相乗がつかないような、
ここが
合成した力を出す。 で信じられないような成果を出す。ここが
リーダーシップの一番
リーダーシップはこれだけプラスがありますから、マイナスもあるんです。反対に
ものすごく
リーダーシップはこれだけプラスがありますから、マイナスもある。ものすごく優秀な分野のものすごく優秀な人を2人連れてくるとする。例えば営業と技術ですごい優秀な人を連れてくるとする。この2人がやるんだから我が社のこの新しいプロジェクトはもう絶対成功するはずだと社長は喜んで、しかしやってみると全然うまくいかないってことなんです。
だけど
どうしてそういうことが起きるかっていうと、一人一人の能力が高いから、だけど力を合わせていったときに全然気持ちが合ってないから、
ここまでいかなくて 100%
の力を出したらここまでいくんだけど、ここまでいかなくてどんどんどんどんこうなっていったんです。合成した力はこうじゃなくてこうなってました。そうするとこれ一人でやるより全然能力が下がっちゃうのは、
全くリーダーシップが働いてなければここですけ
ど、リーダーシップの力っていうのは
リーダーシップの能力、
全くリーダーシップが働いてなければここですけども、リーダーシップの能力が高ければ、
反対に
リーダーシップが強ければどんどんどんどんこう力が増えていく、
どんどんどんどんこれは
反対に
下がっていって、
リーダーシップの力が弱ければどんどんどんどんこれは下がっていって、もうここまでしかないんです。一人でやるよりはるかに能力
が低くなる。この間
面白い体験しましたね。私まあこのリーダーシップの社内教育の研修とかやるんですが、それであのシミュレーションゲームとかやるんですね。
あの
ちょっと計算をグループでしてもらうようなことがあるんですけど、ある
人たちはみんな博士号、
研究所の人たちで最初にやった
で、計算やる人は
一人でやる人たちはみんな博士号って人たちですから、で計算やる人は一人でやらせれば結構みんなできる人
たち、5人のグループでやってもら
ったわけですから、これ面白いですね。4、5人のグループでやってもらったわけですよ。みんなお互いどっかこう遠慮するっていうか、意見を合わせるってことが下手なんですよ。
だからね、
みんなでやると一人でやった時ははるかにね計算の結果がお粗末なんですよ。だからね、思わず外れが続出しちゃって全然いい結果出ないんですね。
俺は俺はと思ってます。
すなわち博士集めだからそんなことになっちゃったわけですよ。
そんなもん
みんな俺は俺はと思って
全然リーダーシップを
弱くなってきちゃったから
、
そんなもんばっか集まるとですね、全然リーダーシップが弱くなってきちゃって、で単純な計算もですねまともにできなくなっちゃうんですね。
そうそう、リーダーシップ
面白いですよ。
簡単に言えば
でそんなことが起こるんですね。そうそう、リーダーシップっていうのはですね、簡単に言えば
偉いマイナスなのか、
足し算してどんだけの力かではなくて、要するに合わせた力が偉いマイナスになるのか、偉いプラスになるのか、ここの部分の勝負なんです
ね。
数学的に、あるいはその人のなんか資格、能力を精密に数学で測って、数字で測って、で、この人たちの力を何人いるんだから、これぐらいの力が出るはずだと、なんかその自動車とか飛行機のエンジンの計算みたいなことをやって、いくらだっていうのは、これは言い出すじゃないんだ。
まあ、そこを原点と
リーダーシップの本当のポイントというのは
やっぱり
ずっとこう
お互いに気分が合わない、
まあ、そこを原点とすれば
ものすごくやる気が
ない、やっぱり差は去りながらお互いに気分が合わない、価値観が合わないからものすごくやる気がなくなっちゃって、
その非常に気持ちがあって価値観が合ってるから
パフォーマンスが下がるから、あるいはお互いその非常に気持ちがあって価値観も合ってるからぜひやりたいと思ってものすごくパフォーマンスが上がるから、ここの
手の小さい人が大きい人を倒すのは当たり前
です。日本は昔からその例えば柔道なんかでも手の小さい人が大きい人を倒すのは当たり前だけど、あれはまさにこの力のことなんです。
ですから
一人の人の能力、物理的な能力が小さいかもしれない。ですから西洋人が身長と体重でここまでこうあるんですよね。
日本は全てこの西洋人を
もっとちっちゃいですから、ところが武道にしろ何にしろ日本は全てこのリーダーシップの力で勝負します。
体の中のリーダーシップ
非常に物理的な合成の力を小さくても体をですね、体の中のリーダーシップを最大限に発揮させて、これを伸ばしてるんです。
日本の武道っていうのは
だから簡単に言いますと、日本のその柔道にしろ、日本の武道
というの
は力の勝負じゃないんですね。このリーダーシップの勝負なんです。
今言った
この組織というのを、この体の中でやるわけです。体をですね、今言ったの会社の組織も同じように考えて、
その自分の体を最大限に動かすわけです。
何かの目標に向けて、その自分の体を最大限に動かすわけですね。しかもそれは、物理的に考えたらありえないような力になるわけですから、
まあこういう状況を見てるとですね、
これが日本の武
道、これははっきり言ってい わゆる、
まあこういう様子を見てるとですね、これははっきり言っていわゆる ありえない神様の世界を考えないと解けない問題なん
です。
数学的にはありえないことですから。
力の合成なんです。
力の合成というのは
あくまでもベクトル
で言ったらここなんですね。
それが力の合成なんです。単なるそういう力の合成、
しかしこれが縮まったり広がったりするというのは、
でこういう話をすると
それはやっぱり単なるそういう力の合成以外の力が発揮するんです。
それはもともと
で、こういう話をするとですね、いや、カントルも解けますよ。
一見それは正しいように聞こえる。
それはもともとその人の潜在力がもっと大きいからです。こうしたらですね、一見それは正しいように聞こえるんです。例えば、その人の潜在力がもっとこんな大きいから、こんな大きいからここまでエネルギーが出るんだと。潜在力が見えてなかっただけでしょう。確かにそういうふうに言うこともできる。だけど考えてください。その潜在力っていうのは、こういうものすごいことが出ない限り、もうなんか、本当にエネルギーを出そうというチャンスがない限り、絶対出てこない
ことができないってことも、
普段絶対測ることができない。そしておよそ人生の中で1回か2回しかそういうものを見ることができないってことも多々ある。で、ここはある意味で言ったら、科学によって出すことができない力が、その潜在力が
出るというもんでも、ちょっとない
です。で、これ、必ずしもですね、鍛錬とか、稽古を積めば出るっていうもんでも、ちょっとないです。どんなに稽古を積んでも、その上がさらに出てくるんです。この部分は依然としてですね、能力開発とか言ったって、なかなかこれはできない部分なんです。
という番組、ご存知ですか ?NHK で。
で、ですから、皆さん、プロジェクト X という番組、ご存知ですか ?NHK で。プロジェクト X っていう番組よく見てるんです。あれがこのリーダーシップの力のことを言ってるんです。すなわちね、非常に難しいプロジェクト
を思わせるようなメンツだけ、
その非常に難しいプロジェクトを到底できないなと思わせるようなメンツだけでやってるわけでしまうのが、余裕しゃくしゃくで、コンピューターで書いた配置図通りに人間並べて、必要な資源を 100% 供給しちゃって、予定通りできましたねって話は一つもないと思います。あれはリーダーシップの素晴らしさの話です。すなわち、一人では当然できないような仕事をみんなで集めてやる。しかし、普通我々経験するのは、みんなが集まると帰って喧嘩して、能力が下がるということを経験する
す。
皆さんも組織とか家庭の中でよくあると思います。一人であれうまくいくのにですね、何をよって集まるからね、帰ってうまくいかないということはたくさんあると思うんです。プロジェクト X の話はその反対の話をしてみんなで集まってやったためにものすごい力があるんだという、
このリーダーシップの力というもの、
ああいう番組がものすごく皆さんの関心が高いというものを見ていると、このリーダーシップの力というものにですね、今の日本人がすごい大きな憧れを抱いているというのと同時に、そのリーダーシップの力の原理をですね、なんかやっぱりまだみんな理解できてないんだろうかなという気もするんです。すごいことだ。なんか、特別な人がやったことのようにみんな思ってるんですが、
そんなこと
はないんですね、これ。人間なら誰でもこうできるようになりますが。ですから私はまあ、今、社員教育とかね、いろんな研修とか、さまざまなところについて、このリーダーシップの話をよくするんですが、
これは素直な。
このじゃあそのこのものすごく伸びるで、ものすごく伸びる
の
これは何なのかって言ったら、これはおよそ人間の意識、明確な意識を超えたものとしか言いようがない。
成功してたっていうわけでは大体ないんですね。
プロジェクト X なんか見てもですね、要するにその同じメンバーで昔からしてていつも成功してたっていうわけでは大体ないんですね。あるそのプロジェクトだから成功してるんですよ。
本当に
別のことをやったら必ずしも成功するとは限らない。
という言葉がありますけど、
それからこのメンツというのもですね、本当に不思議な組み合わせなんですね。
最初から
縁という言葉がありますけれども、縁という言葉にふさわしいような不思議な組み合わせによってこうできてるんです。最初から測ってやったことではない。
無力だと思ってられるか
も。ということはですね、これはすごく大きなヒントを我々に与えてくれていて、世の中で皆さん一人一人無力だと思ってられるかも
しれない。凄まじい仕事ができるということなんです。
これは何かこのリーダーシップの力を宿すことができたら、凄まじい仕事ができるんだということなんです。そういう可能性があるのかということなんです。ということは、どうやったらじゃあそんなものすごい力を人間は出せるのかということなんです。
どうやったらできるかなん
です。すごい仕事をしたね、いい仕事をしたね、
細かい
言われるようなことって一体どうやったらできるか
ということ
は
あります。でだから私はですね、
細かい、こういうことに気をつけようっていうことは、
こういう仕事をするんであれば、
だから私はですね、
助けてあり
どうもそれだけではないような気がするんだ。なのでね、こういう仕事をするんであれば、
天然
助けてあげますよというものがおそらく天下なんだろうと思うんです。
なんか自分
それはね、ある意味でのね、天命なんですよ。
で必ずしも一生通して一定とも
好きじゃなくて、なんか自分でも意識ができていない。で必ずしも一生通して一定とも限らなくて、何かこれをやるためには、やるんであれば、助けますよという火星が天下にやってくることになる
んですね。やめてってことがあるんです。
そういう時はですね、ものすごい想像外の勢いでこれがドーンと続けるんです。
やめとけって
反対に、それやめとけってことがあるんです。
だから人生
やりたいって思った時にやめとけって天下言われることなんですよ。やめとけって時はこれが下がってくるんです。
スムーズにことだけやるんです。
だから人生悟った人っていうか、人生スムーズに生きてる人は、これで評価してる。
その
スムーズにことだけやる。
身勝手なことをやってるように
マイナスになってきたもの
は
やめる。
自分の
これはね、一見その身勝手なことをやってるように見えますけども、全くそうじゃないんで、自分の都合で何事もやらないということなんですね。自分で考えた自分の都合なんて、せいぜいね、
そんなのばっかり一生懸命やってたって、ものすごいリーダー
シップ
の成功ばっかり、
結構自分勝手になっちゃうことも多いから、そんなのばっかり一生懸命やってたってね、ものすごいリーダーシップ減っちゃって成功ばっかで、まあ、およそその疲れるばっかで、人々一つも幸せにしないということになったわけです。だからそういうものが、このリーダーシップがガンと下がってってうまくいかなくなったら、あ、これはやめとけっていう合図だな。天から悟ってパッとやめるんですね。でうまくいくとこだけ行くんです。あ、これが自分の仕事なんだ。やりたいことと別なんです。大体ねやりたいことと別になってる。
今なかなか今
パッとやっていくんです。
できないから逆に大変な
んだ。だからその企業の経営者
っていうのを
あるいはサラリーマンで
も大体そんな、
今なかなか今時代なかなかそれができないから逆に大変なんだけども、人生の悟った人、うまくいってる人って大体そんな風になってると思うんです。で今お話の中でちょっと言いましたけども、要するに自分の都合と天の都合ってやっぱり違うんですよ。はっきり言って自分はこうしたいと思うものがあっても必ずしもそれが OK とは限らないんですね。だからよく皆さんそのいろんなことお願い事するんじゃないですかね、天に。あれを願うのはいいんですけども、叶うなんて保証一つもないですから ねそれあんたやめとけよっていうものが世の中たくさんあるんですよ。それ違うぞと。そうじゃなくてこういう道があるんだよと、本当は天は言いたいんだけど言葉が合わないから我々分かんないだけなんですね。でそういうところを、だんだん感性と研ぎ澄まされてきた人は物事がスムーズに流れるか流れないかで判断しちゃってるんですよ。スムーズに流れるか流れないかね。人を雇うときもそうなんです。人を雇うときもね、最近よく失敗するケースは能力で雇うんです。例えば経験何年で、どういう資格を持ってる、あ、この人専門家だから雇うんです。そうするとね、大体失敗するんですよ。今それすごく顕著で、特に能力の高い人同士いっぱい集めちゃうと、さっき言ったその博士の問題みたいなのが起こっちゃって、みんなで牽制しちゃうもんだから一つも組織って動かなくなっちゃうんですね。で、うまくいってる経営者はご縁で人を雇うんですよ。ご縁で人を雇うっていうのはね、なんかね、いつもいるんです、その人がね。なんか離れないんですよ。だからなんか自然にやっていこうねって話になるんです。で、能力はっていうとね、まあ、その履歴書見てもなんだかよくわかんないわけですよね。よくわかんない。でもまあなんか一緒にいるから、まあやっていきましょうよという、桃太郎じゃないけど、まあ桃太郎鬼退治じゃないけど、まああんな感じなんですね、鬼退治みたいなもんで。で、そういうのでやっていくとですね、非常にうまくいくんです。確かにそれをやるとね、社長の思ってた通りの絵にならないんですよ。問題は出るとそこだけなんです。社長の思った通りの絵にならない、ただそこだけの話で、天の思った絵の通りには大体なってるんです。でね、この天の絵というのは実に複雑回帰でありましてね、わざと潰すこともあるんですよ。決してですね、みんながみんな同じように前向きに走るとは限らないんです。もう少しね、苦労させるためにわざと潰すことがあるんですね。で、これはある、まあ、昨日も言いましたけど、有名な、その、宗教家が言った言葉で、この世は要するに新劇である。神様がやってる劇なんだ。人間はその、まあ、俳優なんだ。で、俳優で何をやってるかって言うと、やっぱり世の中を良くしたいと思って神様がやってる。世の中を良くするってことは、一人一人を良くすると同時に全体を良くすることだ。で、そのためには要するに、切り役と切られ役がやっぱりどうしても出てくると。チャンバラで言ったらですね、切る方と切られる方が出てくる。だけど切る方も切られる方も舞台に戻ったら同じ仲間だと、 俳優だと。だから切った方も切られた方も舞台に戻ってくれば同じようにご苦労さんよくやったねという。これが要するに世の中の本当のポイントなんだという話を有名ある有名な宗教家が言ったんですが、まさにその通りであって、なんて言うんでしょうか、必ずしも前向きに自分の思った通りに物事がプラスに行くとは限らないんですね。で、昨日のあの先生のお話を伺ってても思うと思いますが、結局それが進撃であるというふうに自分で実感できればですね、何事もありがたいというしか言葉しかおそらく出てこないんだろうと思うんです。で、要するに苦労をするということはこの苦労の向こう側に何かいいものがあるということだから、まあそれは苦労していきましょうということなんですね。淡々とやっていきましょう。バブルが崩壊してみんな現実が壊れてきたんで、だんだん気持ちが歪んじゃったって話ありますけども、要するに気持ちを歪める必要は全くなくて、ある意味では少し不自由な生活になってもですね、まあそれでもう気持ちさえきれいにしていけばそれでいいんですね。だから気持ちを鍛えられてるわけですね、ある意味で言うと。試されて鍛えられてる部分がありまして、でそういうことをよくまさかと坂とか言うんですけども、このまさかの坂が神様によって大体よく用意されてるわけですよね、企業でも人間でも。でこのまさかの坂で大体3つぐらい上がらないとですね、なんかその見晴らしのいい場所に大体人生行けないようになってて、ですからこのまさかの坂が1回目ぐらい来たぐらいでですね、たまげて元戻っちゃうとですね、これ元の木阿弥っていうんですね、全然前に進まないですね。だから働いてる人でも企業でもですね、このまさかの坂でですねどうするかというところがいつもこう問われてくるわけですね。でこのまさかの坂を3つぐらいですね、まあなんとか淡々とこなしてる会社っていうのは、まあこの10年ぐらい結構ね、そういう会社淡々とやって10年も経って高みが見えたって会社やっぱ見ててありますよ。まさかの坂を越さないで見えてる高みはね、ちょっと怪しいのね。これやっぱりまさかを3つぐらい越さないとね、なかなか高みは見えてこないんですよね、普通。ですから、まあ、バブルが弾けて、大変な思いをするぐらいでちょうどよくて、それぐらいだとやっぱりだんだんこうレベルが上がるんですね。だからそういうことを考えると、実際あんまり悩むことなくてですね、淡々と進撃やってるんだと思うとですね、なんか可愛らしいもんなんですよね、企業でも何でも。要するに入ってくる人の縁でやっていけばよくて、ただ一つ言えるのは、まあそうやってやっていく最後の目的というのがね、善なるものであるっていうことだけは信じて疑わない方がいいと思うんですね。そういうふうにやっていった結果、最後本当にどうにもならない真っ暗闇っていうことはおそらくないんだろうと思うんです。もしそうだとしたら、やっぱりもうとっくの昔に地球は終わってると思うんですね。ですから地球は依然としてこう終わってない様子を見ますとね、これはやっぱり最後の答えはおそらく善なるものっていうところになってるでしょうから、それは疑わないでいいんじゃないかと思うんですね。で、人間がこう生き返るかどうかということに関しましては、まあ、皆さんもご興味あると思いますが、もちろんいろんな宗教家もいろんなことを言います。しかし、まあ最近そのサイエンスでもだんだんこういうことが言われるようになってきて、まあ、皆さんもその辺よくご存知だと思いますけども、臨死体験なんかした人の話なんかもこう出てくる。そうすると少なくともですね、死んだ時に、全く自分がなくなっちゃう、自分の感覚がなくなっちゃうことはどうもないようなんですね。それだけは間違いない。だから非常に怖いことで、死んで全部終わりにならないってことですよね。特に死ぬ前にえらい嫌な思いをして、嫌だ嫌だと思って死ぬと、やっぱり嫌だ嫌だってそのまま続いちゃうんですね。そこから抜け出せない。ですから、本当にいろんな人が解くのは、この先生もそうだと思いますけども、生きてるうちに天国に行けってことですよね。生きてるうちに天国に行ってないと大変だってことですよ、死んでからだと。で、今はね、非常に昔よりも怖い時代なんです。なぜかというと、昔は先輩後輩とかあったり、あるいは会社の中でも終身雇用とかあったじゃないですか。あるいはその家でもですね、じいさんばあさんからずっと住んでたじゃないですか。だから多少考え方が曲がってたり拗ねたりですね、僻んだり、あるいは世の中のことを悪く思っている人たちもですね、訓練されてたんですよ。みんなが磨いてくれたんです。お前言ってること違う、考え直せとかね。場合にはその原稿の一つも振るわれてですね、直してくれたんですよ。 その地獄の底に行きそうな人をですね叩いて飲ませてくれたんですよね確かにねやられとったらこれはかなわんと思うけども、それこそさっきの言ったね人間の事情と天の事情の違いで、誰か叩いてやるからねその人が気持ちが治っていくから人生うまくいくようになる、それはやっぱ天の望んでることなわけですよ。だからその時叩かれて怒られて嫌だと思っててもですね、やっぱ最終的に本人があれでよかったなということたくさんあった。ある意味ではねこれは今よりも幸せな時代ですよ。ところが今ねどうなってますか。まず先輩や後輩を育てないでしょ、経営者もなんか従業員育てないでしょ、なんか地主と小作人みたいになっちゃって、なんかお互いその利益の取り合いをなんかやってますね。終身雇用じゃないからみんなすぐ辞めちゃうでしょ。で友達付き合いなんかも非常にみんな淡泊じゃないですか。で結婚しない人も多いし、家庭なんかも各家族で住んでる。そうすると磨いてくれる人がいないんですよ。今磨いてくれる人がいないもんで、自分の思っただけの世界からなかなか抜け出せないんですね。なんかいやー叶わんなと思って生きてるとずっと叶わんなんですよね、これ本当に誰も磨いてくれない、誰も上の世界を連れてってくれないわけです。その価値観を上げていくため、価値観を上げていくことは実は非常に大変な仕事で、例えばスターバックスコーヒーっていう会社有名ですけども、スターバックスコーヒーは一つの哲学を持っていて、彼らは価値観で採用して能力を育てるという哲学を持って人の採用をやるんですね。どんなに能力の高い人でも価値観の合わない人は絶対採用しないというのがスターバックスコーヒーの哲学なんです。私シアトル行って向こうの人事担当のディレクターがはっきり目の前で言うのを聞いてきました。だから価値観っていうのをね鍛えるのはねすごく大変なんですよ。でもそれを昭和時代までみんな一応やったわけです。なぜ大変かというとね、素直に教えたってみんなうんって言わないんですよ。みんなねそんなこと違うっていうわけ、あいつはうるさいと、あいつは考え方おかしいと、みんなねいろんなこと言うわけ。それでも正しい道に導いていくのを教える方も大変な労力がいるわけですよ。でもそれみんなやらなくなったから、大変だからほっとかれるわけです。ほっとかれるとですね、どんどんどんどん悪くなることがあってもなかなか良くなるチャンスがないんですよ。価値観の高い人っていうのはなかなか価値観の低い人と付き合わないんですよ。なんとか皆さんわかるでしょそれ。そのね、下はいくらでも付き合うチャンスがあるんですね。これ下はいくらでも付き合うチャンスがある。例えばね、あの喧嘩したり大酒飲んでひっくり返ったりですね、大トラになってみたり、あるいは会社で上司ぶん殴ってるみたいね、それはね悪いことすればね、いくらだって下と付き合うチャンスが増えていくんですね。借金して踏み倒したりとかね。だからね、上の方に付き合うチャンスってね意外なぐらい少ないんですよ。これ付き合ってくれてるように見えるんだけど、相手から相手にされてないんですねこれね。これ怖い本当にね、こっちは一生懸命付き合ってもらってるつもりだから相手にされてないところあったりして、だからねこれなかなか難しいわけですよ。そうするとね、今の時代って本当に怖くて、ある意味ではもうなんか世の中がね、教育の時代を終わって、教育の時代を終わってね、殲滅の時代に入っちゃってる可能性すらあるんですよね。もう昭和時代で教育終わったと、さあここで一回通信簿見ますよと、だから自動車の教習で言ったらね、その教習はちょっとここで終わりと、ここで仮免ですと、仮免の検定をしますと仮免の検定で路上に出れる人と出れない人を一回分けましょうと、そうなっちゃってる可能性すら私あると思うんですね。じゃなきゃね、ここまで人をほったらかすっていうことの意味がよく分かんないですよ。地獄のね探す人ハイズリーマーっていうのも、ね、みんなほっとくわけですもん。で俺は向こうよりいいわと思ったって上から見たら似たようなもんですよねこれね。なんとかとなんとかのねこう喧嘩みたいな、世界になっちゃってるわけでしょ。でもまあそういうとこなわけです。しかしね、これはもう少し広く考えるとですね、非常に大きな天のプログラムみたいなものが私は動いてるんだろうと思うんです。それはね、さっき言ったその人が人を鍛える、同じレベルでですね、石ころをこう重ねぶつけ合ってね磨くようなやり方が果たして成功していたんだろうかな、どうなんだろうかなというふうに私は考えるんです。人間の歴史っていうのは約10万年前に現在の人類は生まれてるんですね。それまでと同じような形した人間はだいたい10万年前から出てきてます。で、 5万年前にアメリカに一回すごい隕石が起こってるんですね。今アリゾナに残ってますけど、すごい隕石が起こって地球が大騒ぎになったところ。それから5000年前にものすごい大洪水があって、日本なんかの平地がほとんど全部海の中に沈んだ時期があるんですね。約5000年前です。何回かそういう大変な苦労をしながらここまでこう来てるんですけども、はっきり言ってだんだん地球の状況が悪くなってきてるんですよ ね。人間の立ち振る舞いが悪くなってきてる。例えば縄文時代の遺跡、約2000年ぐらい前の遺跡を見ますとですね、戦争した痕跡が見えないんですが、弥生時代になってくると戦争の痕跡が出てくるんですね。で特に最近は核兵器とかなんか出てきて、もっとすごいものが出てきてますね。まあ、だんだん人間悪くなってるわけですよ。おそらく天界もですね、非常に心配をしてるんじゃないかと思うんですね。なんとかよくしよう。で、昭和時代前のやり方というのは、こう善と悪を混ぜてこう揉むわけですよね。揉んでお互いその磨き合いながらってやり方でやってきたんですが、やっぱりなんか今一つ効果は出なかったんじゃないんでしょうか。これなんか私やり方変えたんじゃないかと思うんですよね。どうやるかっていうと、要するにその混ぜるとうまくいかないから、混ぜるとうまくいかないんで分けるわけですよ。分けて上から順番にきれいにしていくわけですね。でこうやればうまくいくんだよということを見せるわけですよ。で下の人は、真似した人はどうぞということですね。揉むんじゃなくて自分で悟ってくださいよと。これ揉むとなんで問題かというと、上の方も大変なんですよ。私はね、この先生すごいなと思うのは、自ら揉まれる場を作ってるんですよね。あれはね、レベルの高い人にとってみたらすごい大変なことですよ。相手と同じ土俵になってね、やったらこれすごいですよ。あれが儲かりますか、これが儲かりますか、話になってね、先生そのね、光り輝きたいんですけど、金がいいですか、プラチナがいいですかとかね。まあ簡単にはそういう話になっちゃうわけですよね。だからレベルの高い人っていうのは、こう低い、いつもと付き合ってると大変なわけですよ。いつか自分もね、尻にまみれちゃうわけですよ。尻にまみれちゃってくたびれ切っちゃうわけですよね。でこの人すごいと思う。あのね、そういうこと一切気になさらない。パンタってあの笑顔ね、ああ本当に人間できておられるな。つくづく昨日ね、ここで拝見させていただいたんですが、まあ、そのもんなんですよ。これ24時間やってますとね、いつの間にか本人怒っちゃうわけ。本当に疲れ切っちゃって、ね、あるいはね、もう来るなってやるわけですよ。
なるほど。
お前ね、図が高いと疲れおろうということになるわけですよ。これ両方やったってね、上の人の人格を貶めますよ。どっちも貶める話ですよね。なんかね、そんなことばっかりやってるもんで、全然ね、世の中でうまくいかないもんで、なんか、ね、やり方変えたんじゃないかと思ってんわね。このまともな人から順番にやってもらって、見てくださいと。で、うまくやるやり方というのを世の中に見せつけるわけですよ。で、どうしますかと。ね、議論したってしょうがないでしょと。で、とにかく仲間をね、みんな自然に作っていきますから、同じレベルの仲間になるように世の中今仕組まれているような気がするんです。同じレベルで仲間作れと。で、ある意味ではこれは天の構造もそんな風になってるんじゃないかと思うんですが、こんな風になってって、で、まあ、よく見ながらですね、自分で反省をして、自分で良くするように、自分でその階段上がっていってくださいという仕組みなんだと思うんですね。だから昨日の先生のお話の中に光のエレベーターってありましたけども、昔はある意味で言うと、あのエレベーターっていう考え方じゃないんですよね。昭和時代までは。エレベーターあったとしてもね、みんなで持ち上げようって話ですよ。一人一人の問題じゃなくて、みんなでとにかくね、まともなやつからまともでないやつまで一緒にしてね、麻雀のパイをこう、かき回せみたいにやっていこうっていう世界ですね。でもこれはこれで良かったんだと思いますね。特に二度の戦争、20世紀ありまして、貧しい人も豊かな人も貴族も平民もみんな一緒に命をかけて戦ったわけで、一つの命をかけてね、まああれは非常にその、まあ、多くのことを人間に与えてくれたと思いますけども、まあ、その流れでおそらく来てたんだと思うんですね。和光同人という仏教の言葉がありますけども、綺麗なものと汚いもの合わせてですね、やっていくやり方ね。まあこれもあるところまでやってきて、ちょっともう急ぎ始めたんでしょうね、天もね。ヨーロッパの大洪水なんか見ればわかるように、もうあんまり時間がないよと。おそらく急ぎ始めたんでしょう。 でね、少しこの10年ぐらいやり方がどうも変わってきてるように私はこう見てた思うんですね。で、リーダーシップもですからね、企業のリーダーシップのやり方が変わってきてるんです。10年前までの和光同人式のリーダーシップ今持ってくると一つも機能しないんです。これはね、非常に面白い現象といえば面白い現象なんです。同じリーダーシップといい、同じリーダーという言葉を使ってるんですが、やってることが全然違うんですね。で、昔はね、神になり代わってね、経営者が全部やっていってうまくいった部分があったんです。松下幸之助しかり、本田宗一郎しかりね、なんかその一つの自分の世界を全部自分で作ってしまう、それでも結構うまくいったような部分があった。しかし今は全く違います。今は一人では絶対できないんです。天と二人三脚です。これさっき言ったこのプラスのリーダーシップの力を限りなく発揮させない限りうまくいかないんです。なぜかというと、大きな組織を作れないんです。今の時代は価値観がみんなバラバラで揉みませんから、価値観の合う人を集めてくるとご縁の範囲内でしかできないから、人はたくさん集まらないんです。一人協力者ができればこれ最高だっていうぐらいね、人はなかなか集まらないんです。これでやっていくわけですから、昔みたいな力任せ、あるいはね、俺についてくればいいんだって胸張るやり方だけでは到底人はついてこない。仕事は一つもできないんです。で、腕力が通用しない。大きさが小さいから腕力でやったって限界があるわけです。そうすると今のリーダーシップというのは、さっき言ったこの天が天の都合を見て、天の都合の声を聞いた、こっちやって話を聞いてそこに合わせてやっていくだけなんです。だから自分で全部絵を描いてやるようなことは、今の時代そういうリーダーシップは機能できないんです。これがね、この10年ぐらいものすごく変わったところなんです。で、そういうことを考えてきますと、まあなんか人間の世の中はだんだん神より近づいてきたなという言えないこともないんですね。つまり神と人間の二人三脚みたいな感じにだんだんなってきて、ああ、これは天も望んでることなんではないかなというふうな気もするんですけども、ですからやっぱりこの肩の力を抜いてですね、自分の周りに吹いてる風というのをやっぱりよく聞かなければいけません。自分の周りにどっから風が吹いてるのか、で、何をやるべく今自分はあるのかということです。それと天はですね、常に今どっちに行け、右に行け、左に行けって言ってるわけではないんです。世の中の流れはバブル経済なんかを見てもそうですが、一度に矛盾をすごく高めることがあるんです。ジョージ・ソロスって皆さんご存知ですか？ジョージ・ソロスってヘッジファンドの間、彼が言った言葉で私もそうだなと思うのは、いつもそう思うんですが、あらゆる矛盾は一度極限まで行くという言葉なんです。あらゆる矛盾は一度極限まで行く。向こうに行きたいときに、天はわざとこっちに持ってくるんです。で、ここで席を切っておく。ダーッと流れるんです。だから、こっちに行ってるときに慌てなさんなってことですよ。違ってるというふうに思ってればいい。慌てちゃいけない。で、しかし、こっちに行かせるにはやっぱなんか理由があるんですよね。バブル経済だったらなんでね、なんで世の中変えるときに一旦バブルを通してから変えたんだと思います？さっき言ったリーダーシップの転換やるときに。まさに今のリーダーシップの転換がバブルの崩壊の時期でこの10年なんです。なんで一旦バブルをやったんでしょう？それはそうでもしないと人間が気がつかないからですよ。すなわち普段の現実の生活をいろいろストレスを与えてうまくいかないんだぞと、簡単に言えばブレーキ踏んだわけですね。ブレーキ踏ますための仕組みだろうと私は思うんです。ブレーキ踏まないで変えてやったって、あんたそれで言うから、あんたそれで好きにやっときねえと、昔のやり方通用するんだから、ほらこれで十分やという人ばっかですから、まあ、変わんないですよね。ところがいかにもそういうことを言う、そういうことを言いそうな人間に、いかにもそういうことを言いそうな人間に、こいつはダメだなというやつにまず最初お金渡すわけですよ。ますます天狗になるわけこんななっちゃってすごいことやるわけですよ。およそ天の通用と正反対のこと、これ全部仕組みのうちですよ。で、席切って落とすわけです。ザーだ、そういう人が一番先まで流れていっちゃうわけです。綺麗になるでしょいや、そんな仕組みです、バブル経済なんていうのは。あれはね、踏み絵を踏む人と踏まない人がいるんです。見てるとバブル経済同じようにバブルやすい状況があったんだけど、踏み絵を見事に踏む人と全然気にしないで踏まない人とはっきり分かれてるんです。恐ろしいもんですよ、あれは。こういうことがですね、 あの世の中ってね何箇所か大体用意されてるんですよ。これをやっぱり踏むとなかなか大変なんですよね。だから普段から本当によくいつもまともな発想でやっていけば、まあ、そういうこと普段ないと思うんですけども、だから世の中を変えていくときにね、あんまり世の中がこう、うんうん、反対方向に動いてると天はそういうことやるんですね。わざとこいつを良くないと思うやつにわざと最初幸せを与えるんですよ。で、無頂点させるんです。それから切って落とすんです。次を切って落とすんです。怖いですねでもね、あまり心配いらないと思うんですね。人間ってね、やっぱりそのまともでやってるように思いながら、やっぱり自分で気がつかないところでまともにない部分がたくさんあるわけですよ。自分はまともだという人ほどなんか怪しいわけです、本当はね、はっきり言えばということは、人間は常にそういうことをチャンス、そういうことに合うチャンスがあるんですね。だから私はこれはまた天の仕組みですごいなと思うのは、気がついた人には、気がついて考え直しした人にはいくらでも復活のチャンスがまた与えられているということですよ。バブルが弾けるでしょ。だけど最後の終わりが来るまで結構時間があるんですよ。だからこの間に気がついて軌道修正した人は大体救われるんですよね。私も今みたいな仕事約9年前からやってるんです。93年にソロモンやりましたから、その時はバブルの崩壊した直後でしょ。すごいですよ、みんなね、大慌ての人が非常にたくさんいました。だけどこの9年の間に、あ、失敗したなと思って、気がついて自分が間違えた、間違ってたと思って軌道の軌道修正して成功した人はたくさんいます。でも反対に軌道修正しなかった人は今もう本当にひどいことになっています。この間も一人首つった人がいました。藤原学校の第一期に来てた人でしたね。首つっちゃいました。もうね、誰もどうしようもできなかったです。ですから、いいんです。失敗をしたらですね、気がついて反省すればいいんです。あまり難しくないんですね。気がつくプロセスっていうのはちゃんと用意されておりますから。ですからその失敗をしだすとね、やってもやっても進まなくなるんですよ。さっき言ったリーダーシップの力がマイナスに働いてきちゃって、こういう力がマイナスになりますから、やってもやっても進まなくなる。そしてここで反省すればいいんです。おかしい、これはおかしいぞ。アクセル吹かしても吹かしても加速しない。おかしいと思ったらやめてみればいいんですね、とりあえず。で、見直してみる。で、それを本当にやった人はね、また新しい道を発見して、あ、今度こっちやってね、こうやってね、今度成功していくわけですね。まあ、そんな様子をね、この10年ぐらい、本当に赤裸々にですね、まあ、私は見てきた感じがするんです。で、この原理というのはですね、いろんなところに私はあると思うんです。例えば、その、病気というものが、考えてみたいと思うんですね。病気というのは、人間の体の一部がリーダーの言うこと聞かなくなった現象だと思いません？例えば癌というあるじゃないですか。細胞が突然変異を起こす。しかし我々のこの細胞というのはいつも入れ替わってるわけですよね、これね。何年かに一遍全部細胞入れ替わるでしょ。だから普通はその新しい細胞が出てきたときに、鼻の細胞は鼻になるわけですよね。頭は頭で、足は足で、普通今までの人のやった仕事を継承するようにやるわけです。で、しかもその足はなんで足かっていうと、やっぱ足の役目があるから足があるわけで、例えば我々はこう走りますね。走ると足が一生懸命動く。でもその時に手も動くし、息も上がるし、血圧も上がるじゃないですか。だから体の器官は全部走ることに協力してくれてるんですよね。よく最近そういうことない会社多いですよね。走るぞ、営業部は走る、技術は走るの、本当にやれば営業知らないよ俺だ。経理もさ、財務知らないのこれないよ、反則時治るわけないじゃん勝手にやればいいじゃんとか言って、足は走るんだけど血圧も上がってこないし、息も上がらないから、ね、足だけ動いて空回りしてやがて倒れて、そんなこといっぱいあるでしょ。だから我々の体なんていうのは、我々が普段運営してる会社なんかに比べれば凄まじく高いリーダーシップですよ。だからね、食べようと思えば胃袋も動くし、意識しないのに動いてくれるし、命令をしないのに動いてくれるでしょう。大したもの、あっちのものを見ようと思えばね、自然に頭を向くでしょう。大したもんですよね。凄まじいリーダーシップでチームワークで動いてるんです。このね、万分の1でも1億分の1でも会社が真似ができたら、その会社素晴らしい会社ですよ。とにかくね、ものすごいリーダーシップで体が動いてるわけです。その時に病気というのは どっかが我々の普段よく知ってる会社みたいな動きをすることですよ。ね、営業部はこう一生懸命やる、社長もやるって言うんだけど、品質保証部が知るかと、俺の給料少し上げてくんなきゃ協力なんかしないよと、これ以上しっかりしなさいと、俺もうやっていけないからね、勝手にするよと、検査合格のハンコが欲しければ営業部に渡すから勝手にハンコついて出しちゃえよと、俺知らないからね、こういうような現象ですよ。肝炎の病気というのは俺別の方向を見てんだ。がんなんかのそうですね、自分で勝手に自分のやり方で自分の好きな細胞を増やしちゃうわけですよ。で仲間を増やしてるわけですよ。俺はいいだろいいだろ。でもうやけくそ型なんですね、こういうのね。やけくそ型でその会社で自分が成功しようとも思ってないわけです。